皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は年内解散総選挙かです。安倍改造内閣発足いたしまして、先週のこの時間に、紅白歌合戦で、やってみるだけやってみるのかなという話をしましたが、やっぱりダメなようですね。遠藤農林水産大臣が辞任しただけじゃなくて、坂本外務政務官も辞任、それから玉沢元農林水産大臣は離党と、それから小林、参議院議員、あの方神奈川県の方ですけども、この方も辞任の意向と。ということは神奈川県の松明という公明党の候補が繰り上げ当選ですね。なんか公明党にとってありがたいことなのかもしれませんけども、そんなことになりましてですね、もうこれじゃあ、ダメですね。本当に人材がいなくなってしまったという感じですね。で、安倍晋三氏自身、それから麻生氏は棚上げということになっておりますので、実質的には、実力者が集まって、それでこの騒ぎですから、本当にもう機能してないんだなということが分かります。でどうやら自民党の方もですね、早く安倍を引っ込めないとこれダメだと思ってるらしいんですね。ところがやっぱり引っ込めるにも大義名分花道がいるらしくてですね、テロ特措法を、花道にねという考え方があるようなんですけども、さあそれがその本当通るかどうかですね。小沢さんはどうも本気でこれはぶつかるつもりのようでありますし、一切もう自民党とは対話する様子がないですから、これは辞任に向けてですね、党の方針ということで押し切るんじゃないんでしょうか。当然そうすれば解散総選挙ですね。で、もちろん民主党の中にも解散総選挙を嫌がる向きはあるでしょうから、そういう人たちはしかし小沢氏が力で押し切っちゃうと、そんな感じで展開するんじゃないんでしょうかね。ですからかなり大胆なダイナミックなこれから政治情勢にこの秋はなっていきそうですね。で自民党は次は、麻生氏だということのようですね。この人は、竹中政治とはねもう一線を画すということで、竹中それから小泉とは、しっかりと縁を切るということのようですから、それはそれでいいとしてもですね、ちょっと人相風体はいただけませんですね。夏の軽装というんでしょうかね、省エネルックというんでしょうか、なんですか、クールビズですか、あの格好をするとあの人本当もうヤクザもんですね。そこからのチンピラの兄ちゃんのような人相風体で、しかもこの間安倍を支持するのは都政の仁義だとか言ってね、言ってることまでね、都政人ですわね。どうしてああいうことをするのかとよくわかんないんですけどね、あの人もですね、なんか地で言ってんのかですね、なんだか知りませんけども、あれじゃあね、さすがにですね、国民も分かるんじゃないんですか、これどういう人なのかってことがですね、本人が分かってるのか分かってないのか知りませんですけどもね、とにかくそういう人を出してきて、選挙を戦おうということですから、これは民主党にとってはやっぱりチャンスでしょうね。今のその改造内閣がね、ちょっとはまともに動けば、それは民主党も大変だと思いましたけども、もうね、最初から腰砕けですから、こうなればやっぱ民主党は強いんじゃないんでしょうかね。民主党の方に体制が整っているかどうか、それは私は全く知りませんですけども、とにかくその問題はその誰が権力闘争で勝つかということ以上にやっぱり複雑な問題が多いですからね、とりあえず人心を一新して、考え直す、その空気を、ね、作ると、日本の未来について考え直していく空気を作るというところまではね、政権交代でできるんじゃないかなという気もするんですね。で二階総務会長ですか、大連立の話を、ちょっとしておられましたけども、これも選挙終わってからですね、選挙の結果次第でということですから、とりあえず解散総選挙やってみるまでは、何も、ね、動けないんじゃないかなと、連立とかいう話はね、そんな感じがするんです。で、本当にその一時期日本もですね、一種狂ったようにね、右翼的な雰囲気になりましたけども、それもちょっと広い目で長い目で見てみれば古い時代の整理ということだったんではないかなと思うんです。でその古い時代の整理と、壊し屋がですね、大体仕事を終えた後、その次、新しい時代が来るという大きな視野なんだろうと思うんですね。でそれにしてももう本当に日本もガタガタになりましたね。 北朝鮮外交なんかもうメロメロですわね。アメリカと北朝鮮の間でどうやら話がついたようですから、まあ、日本が拉致問題を言ってもですね、北とアメリカの、まあ、その関係にですね、くさびを新たに打ち込むってことは不可能なんじゃないんでしょうかね。やっぱりもう負け犬の遠吠え状態で、ですからもう1回目の核危機が起きました94年以来すっぱらかしてですね、アメリカについてさえいればうまくいくんだということを1994年の第1回危機以来言い続けてきた、その責任が日本の方にあるわけですからね、今更何をだと、最後の結論がまとまったところでそれはかなわんと言ってもどういうことだというのが、まあ、関係当事者たちのやっぱものの考え方なんじゃないんでしょうかね。まあ、そういうふうにこと考えてみますと、まあ、この10年、15年というのはやっぱりもう役所が総区だけになった時代でしたね。実は椎名元夫さんという方が昔いらっしゃいまして、もう亡くなりましたがね、あの方が昔国会にですね出てこられていろいろ質問したことあるんですね。あれは確かね、宮沢さん呼んだ時でしたよ。宮沢さんに対して質問した時だったと思うんですね。で宮沢さんのことをこれ言ってましてね、ちょっと議事録が今なんか手元にちょうどあるんですけどもね、こういうことを言ってんですね。あの人はなんですかね、ハーマン・カーンという人いましたね。あの人がまあ親しかったんですね、椎名さんが。でそのハーマン・カーンがですね言ってた言葉としてね、これから先の人間社会の一番の困難、混乱はどこから来るのか、そうしたらですね、それはね、エデュケイティッド・イン・キャパシティだと、まあ、言ったっつんですね。エデュケイティッド・イン・キャパシティっていうのはですね、教育を受けすぎたために能力が無能力になるということだと、まあ、そういうこと言うんですね。で、まあ、そのですから、その椎名さんがね、それは面白い話だと、あんた面白いこと考えたねと、ハーマン・カーンに言ったと、まあ、そういうふうにこれ国会の議事録にこう残ってるんですけどね、これ面白いですよね。宮沢さんを前にしてね、もう亡くなりましたが、まあ、お二人とももう亡くなったんですな。宮沢さんを前にして、あんたは勉強しすぎてバカになったんだよと、無能力になったんだよと言ったわけですからね。でも本当にその通りですね。日本のね、この平成に入ってからの15年間のこのね、まあ、低たらくって言いますかね、世界にこれだけ遅れを取ったね、最大の原因はね、この椎名さんの言った通りですよ。教育を受けすぎたために能力が無能力になってしまったんですよ。要するにね、全部ね、空想上のね、話になっちゃったんですね。実際の経済とか政治とか人々の生活はね、もっとダイナミックに動いてるわけですよね。要するに、経済は勉強しないで、経済学だけ勉強したバカがね、こんなことになっちゃったわけですよね。まあ、そう考えてきますと、まあ、衰退をしたんですね。やっぱり実際の世の中をこう見る力を失っていった。逆に言えば、それでも成り立つぐらいですね、昭和の日本は繁栄をしていたんでしょうね。私は逆にそういうふうなことを感じるんですけどもね。まあ、そんなことを考えてきますとですね、まあ、今の日本のこの、まあ、政治云々と言いましても、基礎となっている役所がこのざまでありますから、エデュケイティッド・インキャパシティですからね。いや、それは立て直すったって何したってね、役人が動かないと今の政治が動けないわけですから、それ多分民主党も同じだと思うんですね。どうするんだろうなと思うんですけどもね。まあ、その辺のところをね、本当にその、まあ、入れ替えるには、まあ、空気をまず変えなきゃいけませんね。ですから江戸幕府がですね、明治政府に変わったみたいにね、今度逆をやらなきゃいけないのかな。もう少しね、ちょっとやっぱりね、人も全部入れ替えていかないとね、難しいんじゃないかと思うんですよね。で、まあ、椎名さんがね、その国会の議事録の中さらに言っておられますがね、その宮沢さんにこういうこと言ってるんですね。宮沢さんに対してね、ご自身の教育レベルというのは非常に異常に高いということを皆さんは自覚しなきゃいかんと、そしてもっと少し下の人でも分かるようなことをおっしゃる。そのためには事実を示すのが一番いいんです。それをやらないで、いや、もう任せてくださいと、こう言っても、確かにテレビに出てきて何か天気図がどうで高気圧がどうでと言ってきて、道具立てはいいけれども当たんないんじゃないかという感じがつきまとっている間は、日本の経済本当に良くならない、構造改革もできないと私は思うんで、どうでしょうか、もうこれでやめます、お二人の感想を聞かせていただきたいと思うんですが、ということでね、宮沢さんとあれ竹中大臣だね、これ二人前にしてこう言ったんですね。その通りなんじゃないでしょうかね。景気はいいとかなんかね、いろいろ言っておりますが、なんかね、太田さんに言わせてね、太田さんもかわいそうだね、もう退きたいんでしょうけどもね。まあ、実際に今内閣の人事はあれ与謝野氏が握っちゃってますから、麻生与謝野大島ラインでやってるようですから、もう完全に竹中排除ですね。小泉竹中排除でやってるんですから、もうあんなのね、本当に、哀れなもんでね。 でもまあそれは景気がいいだとかあんたが言いながらね、まあ改革の成果で景気良くなったと言ってんですが、まあいい加減にしろよって話ですよね。世の中ちょっとでも見てみりゃわかると思うんですね。どんな風にみんな経営して生活してるかわかればですね、それはね、景気の様子でも何でもね、天気図なんか見なくたってね、わかるんじゃないかと思うんですけども、まあとにかくね、まあこんな感じでこう言っておりましてね、椎名さん言ってまして、ですから本当になんか日本もね、これから良くしようと思えばね、椎名さんが言っておられた通りでね、天気図がどうだとか高気圧がいいだとかどうだとか言ってんじゃなくてですね、まあ、本当にみんなの生活をどうするんだと、その原点をね、見つめる力がね、ある人が上に出てこないとね、それは無理ですよ。こんなね、いわゆるね、頭ばっかでかい人間がね、わーわーわーわーいろんなこと言ったってですね、それは本当にエデュケーティッドインキャパシティ、教育を受け継げたための無能力でですね、何にも動かないということですから、さあ、そうした時ですね、ペコラ委員会の話があるんですね。ペコラ委員会というのは皆さんご存知だと思いますけども、世界大恐慌の後ですね、アメリカでやったペコラ委員会ですよ。なんでこんな大恐慌が起きたのかということで、でこれ最初はですね、誰が悪いのかって話だったんですね。しかしでもこれ誰が悪いのかって話ではなくて、やがてそのなぜこんなことが起きたのか、その構造問題にこう変わっていくですけども、まあ、日本もこれはね、やんなきゃいけませんね。まあ、誰が悪いって話はそれは当然出てきますよ。それはね、前から言ってるようにね、それはものすごい悪いのいるんですからね。まあ、それは全部ね、こう引っ張り出さなきゃいけないんですけども、まあ、それ以上にですね、まあ、国としてのシステムをどうすればいいのかっていう話に今なるわけですよね。前から言ってるように、その経済の問題もですね、もう教科書がないわけですよ。風邪をひいたらですね、ぬくぬくと温めるのがいいっていうケインズ経済学はやってダメだったと。じゃあ今度は風邪ひいたらですね、服脱がしてですね、寒中にさらしゃいいんだっていうね、市場原理主義もやってダメだったと。どうすりゃいいんだと。ねえ、風邪を漢方で治そうとしても西洋医薬で治そうとしても両方ダメだったんだと。じゃあどうすりゃいいんだって話が今の時代ですから、すなわちね、全部これ構造を洗い直してですね、どうすりゃいいのかということをね、やっぱりみんなでね、これね、答えを出さなきゃいかんのですね。アメリカってやっぱりその80年前はそのペコラ委員会がありましてね、そういうことやってんですよね。ペコラ委員会の記録なんて見ますとね、要するにただ単に誰が悪いとか言ってる話じゃないんですよね。もっとアメリカの構造問題いろいろ言ってて、でまあ、その結果として、結局3年法、34年法という金融法制ができましてね、まあ、以来80年間走ってきましたが、まあ、今回それも破綻しましたから、まあ、なんていうのかな、悪知恵持ったやつが倫理を全部ね、金繰り捨ててですね、経済運営するようになったら、それはどんなことやってもダメだってことは、まあ、これは分かりましたね。だからそうなってくると、話は元戻ってね、まあ、道徳だとか人々の価値観だとかいうものが失われたらね、まあ、あと小手先で何やってもダメなんだってこと、それはまあよく分かりましたな。まあ、アメリカが今一言言ったらそれでしょう。モラルの崩壊でしょう。モラルの崩壊の上にどんなね、制御システムを乗っけたってそれは破綻するんだというのがね、まあ一つの答えかもしれませんが、まあしかしそこに、まあ一つあるとしてもですね、まあこれから先国を立て直して、特に地方を立て直していくって時ですね、どんなふうにやればいいのかというね、この方法論をね、やっぱ実証的にね、これ見つけていかないといけないんですよね。この15年間の大混乱の反省を踏まえてなんですけどもね、まあそういうことをですね、やるのがまあペコラ委員会でありまして、昔のアメリカやったペコラ委員会で、これはやらなきゃいけませんね。まあ民主党の中にもね、このペコラ委員会をね、やろうっていう元気のいい方がいるようですから、まあそれはね、一つはね、誰が悪いのかって話なんですが、まあそれはそれとしてですね、まあ誰か、まあそれやるとしてですね、構造問題の方がもっと大事なんですね。要するに、風邪をひいたらどうすりゃいいんだと、服着せりゃいいのか、脱がしゃいいのか、どっちもダメだという話ですからね、そもそもやっぱり経済学の限界を超えた話をしないといけないんですね。この辺がですから、エデュケーティッド・インキャパシティってやつでね、その経済学しか勉強してないと、そこから先は分かんないんだね。でも、こんなの経営やってる人は分かると思いますよね。私も曲がりながらも、零細企業の経営者をもう十何年やってますから、こういうのは分かりますよね。そもそも風邪の原因そのものがどっか原因にあるんですよね。風邪の原因そのものを突き止めればいいんですよね。で、それもっと全然別な意味で捉え直して、なぜ風邪になったのかというところまで考えいたして直していけばですね、そういう問題自然に消えていくんですね。要するにですね、医療で病気を治そうとするから、これうまくいかないんですね。だから中小零細企業なんてのはね、自分の力で治さないとね、誰も治してくれませんからね、まあ、そういう人たちは大体現場で分かってると思うんですよ、問題の治し方はね。だからまあ、国家レベルでも同じことをちょっとやらなきゃいけないんで、まあ、そういうことをやりましょうという空気をね、作るとこだけでも、やっぱ今回、解散・総選挙で変えてもらったらいいんじゃないでしょうかね。まあ、選挙の結果次第にもよりますけども、まあ、 ドイツやフランスでは与野党連立ということをやってますね。人事の上で与野党連立でやってますから、まあ、本当にペコラ委員会をやるんならね、これ与野党連立でやった方がうまくいくんですよね。まあ、誰が悪いって話もまあ当然大事ですけども、それ以上のものをやるためにはね、与野党協力しないとできないはずなんで、まあ、そういうところも少し考えていかないと難しいんじゃないかなという気がしますね。まあ、そんなこともありましてですね、とりあえずこの役所が総区だけになっちゃった状態で、まあ、流れが解散総選挙になったということなんでですね、まあ、これから日本、まあ、どんなふうになるのかな、まあ、非常にその興味津々ではありますね。まあ、もちろん断末魔状態の自民党もいろいろ抵抗するでしょうし、面白いのはやっぱ公明党ですね。これ与野党連立なんてことになりましたら公明党出番なくなりますからね。与党にいられなくなりますからね。さあ公明党も困ったもんですね。どう出るかですね。自民党を応援していくのか民主党に乗り換えるのかですね。まあその辺のところは、まあ今までね、上手にキャスティングボール握ってましたけども、与野党連立という一つの方向性が見えた中でなってきますと、ああ、公明党は難しいんじゃないでしょうかね。太田代表もですね、これからどうするのか非常にまあ注目に値する部分じゃないかな、まあ、そんな気はしてますけどもね。それからサブプライムの問題は、あれはすごいですね。ドイツなんかもうなんか一気に金融危機ですね。本当になんかサブプライムローン、ずいぶんたくさん買ってたみたいで、でそれはしかし、そのただ単にね、サブプライムが破綻したから損が出たという以上の問題になっておりまして。その金融機関のですね、やっぱりその信用問題になっていて、ドイツ全体がですね、やっぱりその非常に疑いの深い目で見られているようですね。ですからもう8月あたりはですね、ジャンクボンドの発行が世界的にもうほとんど停止状態になっちゃいましたし、いまだにヨーロッパではですね、銀行間市場、がですね、短期金融市場がまともに機能してないようですね。ですからちょうど10年前に日本で起きたようにいわゆるプレミアム、銀行のプレミアムがついてるわけですよね。なんか当時、ジャパンプレミアムなんて言われましたけどもね、あんな状態になってるようで、ですからまあ日本が10年前に経験したような大混乱をですね、まあ、見事にですね、今、これ経験してるんですね、ヨーロッパ、でアメリカがですね、何のことはない、みんなね、いざとなりゃ国は金出すわけですね、当時、日本がですね、ずいぶん金出していろいろやってたんですね、あんたらそんな金出すから国は回復しないんだと、国なんかみんな引き上げろと、潰しちまえと、だからビッグバンだと言ってたわけですよね。で、同じことをアメリカ、イギリスな、ヨーロッパもなりまして、黙って金出してますよね。ロシアまで金出してますよ、今回は。6000億円ぐらい持ちとか。ロシアまで金出してて、ロシアもなんか相当やられたみたいですね。ですから、何のことはないね。本当に日本が先駆けなんですよ。本当に日本が先駆けでありましてね、10年前に金融破綻でもいっぱい庶民の破綻ですよ。庶民をね、巻き込んだバブルの破綻をね、やったんですよ、日本はね。だからね、その日本なんかが言ってみれば、このどうすればいいのかという答えを出さないと、世界各国答えなんか出せませんからね、あまりにも急激ですよ、世界はね。日本はまだね、随分緩慢に進行しました、バブルの崩壊が。彼らに比べれば、もう彼らも一気ですね、これもうバタッとなんか壁に激突しちゃったって感じですよね。資本主義はなんか壁に激突しちゃいましたっていう状態ですからね。ああ、もうこれはね、本当になんか収拾つかないんじゃないんでしょうか。まあそんなことを見てますとですね、まあ、国際金融市場を含めてね、そもそものこの制度をどうするかっていうところからやっぱり考え直さなきゃいけないんで、まあ日本なんかがね、本当にここで最初にそういうアイデアを出して言えばね、随分また日本の立場も変わっていくんでしょうけどもね、さてそういうことができるんだかどうだか、本当にそのね、少し東京で風も吹かせないかんと思うんですけども、東京で風を吹かせる実力が、まあ、民主党がなんかにあんのかどうかですね。まあ別に民主党を非難してるわけでもないんですけどもね、頑張ってもらわなきゃいかんのですけども、まあそこまで本当に頭がいくのかなと、もっとね、小さなことでなんかね、わーわーやってんじゃないかなという感じがしますね。それから私、普段テレビ全くっていうほど見ないんですけども、特にその日曜日なんかは全く見ないんですけども、この間たまたまですね、なんか朝番組見てましたら、どっかで見たことあるような親父が出てんですね。まあ、結構しょぼくれた親父で、どっかで見たようなことがある顔なんですけど、なんか顔が、名前が出てこなくて、でもう一度見てたらね、竹村健一なんですね。あの人なんか老け込みましたね。すっごい老け込んでて、なんか JR 東海かなんかの新聞の記事出してね、有名な右翼会長がやってる会社ですよね、あれね、JR 東海ってのは。この右翼会長の会社なんかすごい会社とか持ち上げてんですよね。なんか見てるとね、もう疲れ切ってますよね。だからああやってね、こう右翼の代理人みたいなことやってたテレビのコメンテーターも、もうなんか退きたいんじゃないですか。 なんかもう疲れてる様子がもうありありと見えてますよ。もう表情からしてね、暗いしね、それから風貌がね、ほんとね、こう、さびれちゃって、廃れちゃってますよ。ミノモンタンってもそうなのね、あれもなんか、朝昼晩と出てますね、あの人ね。でも疲れてんね、あれ。なんか疲れちゃってね、あれもなんか右翼の代理人みたいなことさせられてんでしょ、あれ。なんかあんなことやってたらね、本当に寿命縮まりますわね。まあとにかくそんな感じで、マスコミも今度なんか総選挙なんてあってもね、まあしょぼくれた連中がね、わーわーわめくだけでしょうから、もうほとんど効果ないと思うんでね、まあ国民も本当にいろいろ考えて、これからやらなきゃいけませんね。なんか全部総督会の時ですよ。とにかくね、その椎名さんが言ってた話、教育を受け下げたために能力が無能力になった。エデュケイテッドインキャパシティの人間にはね、これはね、克服できない問題ですよね。まあ、そこのところをね、まあ、特に企業でもね、まあ、どこでもね、いろんな組織でも、やっぱり上手にね、人を動かしてですね、能力の高い人をね、前に持ってきて、やっぱ現場の分かる人でなきゃダメですよ、ここから先は。全く分かりませんからね、まあ、そういう人を仕立ててですね、まあ、横に手をつないで、なんか日本を、そしていろんな組織をね、地域を再生していく、まあ、そういう時なんじゃないかな、そんなふうな気がしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、年内解散総選挙かということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。